あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
九州梅雨明けおめでとうございます。
え、まだ名古屋梅雨明けしてないんですか？
ま、東海はまだまだです。あ、
そうなんですか。
あの、そう。あの、一応今のところ予定がよくわかりません。
いや、もうね、真夏ですよ。うん、毎日真夏、
うん。
地獄の気温ですよ。
うん、
もう何と言っていいのか。いや、もうね、あの、梅雨が明けたと同時に、うん、真夏です。なぜかセミが鳴いていないことを除けば真夏です。
うん。うん、もうあれですもんね。
気温が30、家の中の気温が30度台ですよ。33度とか、うん、そんな感じ、うん。
そう。外気温もね、もうつるっと35度超えますもんね。
いや、車に乗ってると37度を見ましたよ、この前。
うん、
数日前。
いや、もう本当皆さん体に気をつけてください。
いや、本当ね、体調悪、うん、正直、
まあ、ついていけないですもんね、体がね。
体がついていけないですね、うん、正直ね、
うん、
夏もう、もうから夏バテ6月後半から夏バテしてますよ。
うん、そうそう。で、あの、この暑さのせいか知らないんですけど、今年本当蚊が少ないんですよ。
ああ、蚊もね、活動できる気温がありますからね。
梅雨入りぐらいはまだうろちょろしてたんですよ。1日、はい、1、2匹家の中に出没してたんですけど、気温が35度、外気温のね、あの、気温が35度を超えるとピタッと蚊がいなくなるんですよ。多分生きていけないんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
もう、こんなに蚊に悩まされない6月、7月今入りましたけど、ちょっと初めてかもしれないっていう驚きと、あとですね、去年から私の家の、あの、ベランダに、鬼山くんっていうのがいるんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、去年話したかと思うんですけれども。
はい、今なんか100均みたいなところにも置いてますね。
いろんな、はい、まあ、ピンキリであって、果たして正規の鬼山くんとそれ以外がどうかっていうのは分かりません。
はい、
効果は、の違いは知らないですけど。で、うちの鬼山くん吊るしておいたら、この春から、7月今3日ですけど、今まで蜂が来なかったんですよ。
ああ、なるほどね。
今まで散々のベランダの近辺を、あの、春になると、蜂がプンプンプンプン、あの、足長ですとか、スズメバチとか、ミツバチがうろうろして、ミツバチなんかね、あの、換気扇から中に入ってくるっていうのにすごい困ってたんですけども、あの、今年はもうゼロ。
そう。うちも、鬼山くん置いとこうかな、
うん。うん。で、あとは、カメムシも、今まで、結構、
カメムシ関係あるの？ニヤマクに。
カメムシもやっぱり、あの、要は虫、小さい虫、
はいは
い、いろんな種類が効果あるみたいで、カメムシも今まで網戸に張り付いてたりとか、結構ベランダあたりに、割と週に1、2匹は目撃してたんですね。私嫌いなんですけど、すごく嫌いなんですけど、カメムシ。
はい。じゃあみんな、カメムシ好きな人はあんまいないと思いますよ、
うん。で、嫌いだから余計に気になるんですよ。あ、カメムシがっていう、はい、窓についてるっていうのが。ね。それが、ゼロです。今のところ、今年入って。
あ、すごい。
素晴らしくない？
素晴らしい。
もうこれはきっと鬼山君、まあ、気象的なものはもしかしたらあるのかもしれないですけど、それ以外の環境の条件は特に変わってなくて、うちの1階はお庭があって草ぼうぼうで虫ウェルカム状態なんですけど、それは変わってないので、本当鬼山君の力に違いないと思ってます。なので、一戸建てのお庭をお持ちの方は、ぜひ、お庭幕を導入すると
。まあ、蜂は飛んでますね、うち。もう、梅の木によく、奴、うんうん、らは現れてますね。で、蚊、うんうん、はね、ちなみに、35度を超えると、 活動停止し、まあ、死なないらしいよ。活動を停止しているだけで、日陰、影のあるところとかで止まってるだけらしいので、まあ、もちろん寿命はそんな長いわけじゃないので、奴らもね。
うん、
だから、そんなあれじゃないけれど、でも日陰にいるだけなので、別に死ぬわけではない。
うん、
活動、活発な温度が25度から30度。で、それを超え出すと、活動しにくくなる。だから植木の裏とか葉っぱの裏とかに隠れているっていうことなんで、
なるほどね、
はい、だからうちは普通に川山ほどいますよ。庭ある。
ちなみにオニヤンマくんは蚊にも一応効果は、
やつら見てんのかな。
そう、それはちょっと気になるけど、
蚊はね、なんか温度みたいな、皮膚温度みたいなのに反応してるような気がするので、
うん、一応こう、はい、蚊とハエ、コバエ、アブ、ブヨ、カメムシ、ハチ、ハムシとか、
はい、じゃあちょっと
その辺にいいよ、
全部全部嫌。全部来る。
全部嫌なんで、ね、
全部来る、本当に。
そう、
ついでにアリも退治してくれると嬉しい。
アリはどうかな、
ちょっと先日アリの、
アリのスコロリーじゃないとダメなんじゃない、
アリの巣を一つ全滅させたところでした。あまりにも家に入ってくるんで、うん、
そうだよね、はい、でもよく見とかないと、家のすごい間近なとことか、あとな家の中とかにも入ってくるじゃない、
はいはい、
あんまり先にそっちを潰しとかないと、
そうそう、家の中に入ってくるやつらを、うん、そのルートを潰しましたよ。だからそれからは見てないです、そこの部分のやつは、うん、はい、まあ大変本当に動物、
まあ、とりあえずカメムシに効果あるよっていうのは結構言われてるので、はい、評判がいいので、はい、鬼山くんだとあかねちゃんっていうのもいるんで、
はい、
気になる、チェックしてください。ということで、今日もホットキャストスタートです。
梅雨がね、終わったから、
うん
うん、今週頭やりましたよ、庭のボーボーになっている雑草狩りを。
いつもお疲れ様です。ご苦労様です。
1日、まあ、1時間まではかかってないけど、うん
うん
うん、もうそれから3日ぐらい腕が痛い。重いからね、草刈り機、意外と。
うんうんうん、
なので、そう、ウィーンってやる、どうしても片方、特に右半身に力が入るので、
うんうん、
まだ痛いもんね、肩。
うん、
しばらく、上まで上がらなかった。今回頑張ってやったんで。
うん、
いや、やっぱりほら、梅雨の間に一気に伸びてますから、
うん、あとあれですよね、そういう機械使うのってさ、ほら、早朝だったら涼しい、なんかそういうのって涼しいうちに済ませようっていうのあるんでしょうけど、機械使うとなると音がするからあんまり早い時間は。
まあでも、そうね、8時半か9時ぐらいから30分、40分ぐらいかけてやってましたけど、はい。まあまあ。
熱中症だけは気をつけて。
まあ熱中症になるほどではなかった。ただまあめっちゃ暑かったし、汗もかいて。まあ暑かった。その日中に比べれば暑くはないけどね。
うん。
うん。だからまあ結構、きつかったですね。でもやっとかないとさ、今。
うん。
もっと暑くなるわけなんで。
うん、うん。
そう、とりあえず、まずこの梅雨の間の分を処理しないとと思って頑張りましたよ。本当に。
うん。
いや本当はね、まだ植木もしなきゃいけないんだけど、植木はもう専門家にお願いしたんで、
カット、
うん、そうそうそう、伸びきってるやつとかを全部切ってもらおうと思って、うん、もうお願いして、まあ、いつ来れるかわかんないけど、だいたい植木屋さんいつも遅いんでね、ちも頼んでもね、うん、だからまあいつか来るんじゃないですか。もう自分ではやらない、もう無理。いや、やるのはいいのよ。終わっ切った後に切ったものを、
ね、
そう、捨てるために、ノコギリで、今度はもう一度それをゴミ袋に入れるサイズに切ったりとか、うん、で、袋に全部詰めてってっていう作業が結構実はしんどいのね。
そうです、
ね。切ることよりも。そう。うん、なので。
その捨てることも考え
て。そうそう、それをまた捨てる、ね、一度に出せる、まあ、ゴミの量も限られてるので、
うん、
ね、やっぱりやったら軽トラ一台分ぐらいになるわけですよ、普通にね。うん、だから、それも。
それをちょっと近所のゴミステーションとか。
そうね。
難しいです、
ね。はい。 一応4袋までかな、出していいって決まってるのは。
そうなんだ。
はい。ただ、守らない人はみんないるので、別にその1回でちょっと出すぐらいは誰も言わないわけですよ。うん、だって毎日出すわけじゃない、毎週出すわけじゃないからさ。
うん。
だから結構みんな自分で切ってる人たちはほどほど出してると思うんですけど、
うん、
にしてもやっぱり量があると大変なんですよ。うん、その袋に詰める状態に持っていくまでも大変なんです
。そうね。
ああ、っていうのもあって、もう植木は今回もお願いする。
プロにお任せ。
プロにお任せすることにしました。うん、はい。まあ近所の方なのでね、格安でやってくれるので、もうこの値段ならお願いした方がいい。頼むことにしました。
うん、
はい。いや、にしても、大変。本当に。いらないよ、庭なんてって思います。毎回、この度に。まあ、メダカ買うのにはちょうどいいですけどね。本当にね。ガンガン育ってる。
メダカは夏場の暑さ大丈夫です？
うん、暑さは大丈夫ですよ。ちゃんと、日陰にいるので。子供が山ほどまた育っておりますし、うん、最近は。
人間だけじゃなくって、こう、生き物も辛いよね、暑さがね。
そう。まあね、そこまででもないかな、メダカたちは、
うん、
カエルもついに卵を産んでたなっていうのも見つけましたので。
あ、そうな、オタマジャクシ。
オタマジャクシが大量にできてきそうですよ、また。まあ、意外とね、何百匹って生まれて、その中からカエルに育つまで生き残るのは意外と数匹なんですけどね、
うん、
いつもね。はい。まあ、うちから出て行ってまた戻ってきたのかなって思いながら。はい。産んでましたね。大量に。まあ、
まあ、あとはヤゴが入り込まない。
そうそう、ヤゴだけは許せないんで、あいつら食うんで、メダカをね。とにかくヤゴだけ気をつけながら。はい。
そうね。トンボがこう飛んできてね、卵を産むから。
まだね、トンボ。
気づけないですよね。
トンボ飛んでないんですよね。
うん。まだちょっと時期的には、はい、あれかな、もうちょっとしてからかな。
はい。そうですね。
梅雨明けかですかね。
はい。
さあ、ということで、リスナーさんも気になってたかと思いますが、クムさんの目の話を。
まずコメントから行きましょうか。
あ、そうですね。
はい。
はい。では、ムーさんからいただきました。番組でクムさんの目のことを伺いました。私は白内障で眼科検診をしていた時に自覚はなかったものの網膜裂傷が見つかり、その時すぐにレーザー治療で施術しました。手術後は車の運転はできませんので、明日病院に行かれる時は家族の方と一緒に行かれた方がいいと思います。術後一晩のアイマスクをして過ごしました。手術そのものは目に麻酔をかけてレーザー照射しますので痛みはほとんどありませんが、ずっと目を開けたままレーザーの照射を受けます。手術そのものはあまり心配しなくていいと思いますが、病院からの帰りと術後翌日も病院で検査があると思いますので、ご一緒に行ってくださる家族の方にお願いをしておいた方がいいと思います。お大事になさってください、ということです。ありがとうございます。
はい。
これは配信した日にいただいたコメントですね。
配信した日に即いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これほら、配信した日にいただかなければ、うん、もう翌日手術だったんで、うん、よかったですよ。ありがとうございます。
すごくよくわかりやすい、はい、ね、状況の説明で。
うん。まあ一応前日から車とかバイクとかで行くなっていうのは言われてたので、
うん、
まあ、その検査した当日も言われたんですよね。車ってはないですかって言われて、一応バイクですけど、多分もうすぐ帰るところだけなんでって言って、一応、その日はね、それほど、まあ、瞳を開く目薬を使うんですよね。
ああ。
三眼っていうのかな。で、それをする。
それをすると眩しいって。
そうです、眩しくなるって、ね、光、こうなんか、目のコントロールが自分でできなくなるっていうのかな。だからまあ、すごく明るくなるんですよね、通常よりもね、うん、っていうのをやるので、運転とかしづらくなりますよっていうことだったんですけれども、今回はですね、まあその検査の時はそれほど問題なかったんで気にならなかったんですけど、まあ今回手術に行って、
うん、
帰りは結構しんどかったですね。まあさ、娘に送ってもらったんで大丈夫でした。
うん、
はい。
あ、 あの行き帰りの道中は大丈夫だったけど、やっぱりこう何ですか、両面見えない状態になるんですか。
いや、そうでもないですね。まず今回は私は網膜劣行っていう、状況でした。まあ最初の検査の段階では、もしかしたら網膜剥離まで剥がれかかってるかもしれないんで、急いで検査、検査&手術をした方がいいですよって先生から言われたんですね、うん、先週。
裂け目ができてる状態なんですね。
剥がれる。っていうかね、網膜のとこ、もう目ってこう丸いじゃない？眼球があって、うん、その裏側のところ、裏側っていうのか、こう、反対側っていうのかな？瞳がある反対側のとこですよね。丸いところのね。うん、そこのところに網膜っていう映す膜があるわけですよね、
うん。
こう、目から入ってきた光を映す。まあそこから神経に行って映像を映してるわけですよね。
うん、
脳に伝えて。で、その映してる膜の部分が剥がれると、剥がれていくと最悪失明するわけですよ。だからそれが網膜剥離になるわけで、うん、私の今回の状態は、その網膜のところにポツポツポツポツと穴が開いてた。っていう状態が劣行らしいんですね。黒い、まあ、眼底検査するとわかるんですけど、ここにこんなに穴があるんですよねって言われて、いくつか、6個ぐらいかな。ぐらい穴が開いてて、で、これ、この部分から、まあ、わかりやすくすると、目の中にある水が、その穴から入り込んで、膜を浮かせるらしい。網膜を浮かせるらしいんですよ。そうすると、剥離していく。
うん、
まあ、わかりやすく先生が言ってくれたんですけど、まあ、この膜の中に水が入ってって、どんどんこう、剥がれるような形になっていくことが
あって。あれですよ。ゆで卵ゆでるときに、ゆでた後に、殻を剥きたいっていうときに、膜があるじゃないですか。
はいはいはい、
はい。あれが、張り付いてんだけど、水を使うことで、浮くんですよね、膜が。で、剥がれやす、殻が取れやすくなるみたいな。
まあまあ、まあ、種類は違うけど、
似たようなもん。種類は違うけど。
まあ、そんなもんですよ。あれが、まあ、網膜だとすれば、反対だけどね、向きとしてはね。
うんうん、
中だからね。はい、ね。あれを反対にすればいいですよ。わかりやすくすれば、うん。その間に穴があると、向けやすくなるじゃないですか、言ってしまえば。
うんうん、
そういう状態に。
なったんだよね、コンさんの目もね、
はい。はい。まあ、そんな状態になってるので、このままだと危ないので、その周りを、穴がある周りを、レーザーで、こう焼いていくらしい、ね。レーザーで焼くらしいんです、その穴がある周りをね。そうすることによって、自然と癒着してくれるので、そうすれば剥離しない状態になるっていう作業をした方がいい。で、それに関してはいつ剥がれてくるかわからないんで、見つかったら早めがいいっていうことで。うん
ね、すぐがいいね。
すぐがいいっていうのは、それもいつ剥がれるか正直わからないらしいので、だから、まあそのまま置いといても、大丈夫な場合もあれば、でも、まあ先生曰く、もうこの状態だったら私はすぐしますよって言われたから、すぐしとかないと、良くない。まあ、より悪化したらより手術は大変になるということ。なので、
まあ、早期発見、早期治療。
はい。まあ、まず検査が入るからね。検査して、ああ、確かにありますね、って言って、一応でも、片目がある場合は、両目あることが多いんでって言われて、両目検査されて、で、まあ、左目は、ちょっと傷はあったんだけど、まあ、これはもう完治してるんで大丈夫ですって言われて、で、もう片方、右目の方は、ああ、ありますね、確かにって言われて、まあ、その検査も、なんか、立派な病院で、紹介された病院が、築1年っていう、こう、なんか、総合眼科し、みたいな感じでね、しっかりした病院で。
うん。設備も
整っていて。設備も整っていて、最新の設備があってっていう感じで。先生も、ドクターも何人もいるような感じでね。だからまあ、そういう意味では安心していけたかなっていう感じはありましたね。
ちなみに痛かったんですか？レーザー治療。
はい。いやね、レーザー治療、その前の検査も結構、あ、そうそう。まずね、 病院が違うから、検査が楽でした。最初に行った病院は、やっぱり設備が古いから、目の中を調べるのに、すごくこう、なんか、目に当てるっていうのかな。
うん、
レンズを目にくっつけて、調べたりするんですよ。
うん、
まあ、それをしないと、眼球の奥が見れない。
うん、で、それを。昔ながらの手法みたいな感じ。
そう。でもそれは、新しいところはもうなんか、ホヤかな、レンズメーカーとかがやっている、でっかい機械に目を当てると、写真を撮ってくれるんで、
うん
うん、それは必要なかった。
あ、ちょっと、新しいところ。
そうそう、だから痛くなかった。
うん、
まあ、最終的に、だから眼球そのものを触るのは、レーザー治療の時だけ、コンタクトみたいなのをするんですよ。うん、なんか、レーザーを当てるための。でもその時も、麻酔の目薬を先にかけるんで、痛くはなかったです。
うん、あ、なるほどね。
はい。まあもちろん。
見えたまんまでやるんです。
もちろん、もちろん。はい。違和感はありますよ、もちろんね。やっちゃ嫌ですよ。うん、で、
目をつぶっちゃダメなんね。
目をつ、あのね、一応、してる最中は、こう、目を、こう、瞬きは OK なの。瞬きダメじゃなくて、問題なかったですね。だから、レーザーは、こう、まあ、オレンジの光っていうのかな、が、こう、やってくるので、今から、うん、焼きますね、って、かなんか言われて、スイッチをビーって押されて、その赤い光がガーってきて、うん、で、うん、また消えて、みたいなことをやるわけです。そこで一個ずつ焼いていくわけですよ、その周りをね。っていう作業をしてましたけど。まあ、痛みはね、チクぐらいはある。部位によって、痛みが、あるけど、そんな、めちゃ痛いみたいなのはほぼなかったですね。
うん、
だから、そんな痛くないですよっていうのは正しいかもしれない。
なるほど。
ただなんか聞いたら、あんま痛い、思ってたより痛くなかったですねって言ったら場所によるんですよねって言われて、なんかめっちゃ痛い部位もあるらしくて、私の場合は、その、痛くない部位だったっていうふうに、だったみたいですよ。
そんなのあるんだ。
はい。なんか場所によってはちょっと痛いとこもあるんですよね。
チクッとするかもしれないみたいな。感じかな。
うん、そうね。まあまあ、とりあえず、その、痛みそのものは ほとんどなかった。手術自体に対しては。
うん。
はい。怖かったけどね。
そりゃ怖いよ、ね。
ああ、まあでも、まあ一応仕組みは分かったんで、もし例えば左目がなったら行きますよ、すぐ私は。
うんうんうん、
それに対する怖さはなくなったんで。その思ってるほどは痛くないし、
うん、
まあその前の検査も、大病院に行けば今の施設が、ついてると思うんで、大きい病院だったらね。うん、その、検査も、最後に行くまで、その、直接、目に触れることはほぼないと思うので、だったら、まあ、楽じゃないかな、という。
この治療は1回だけで終わるんですか？
そうですね。
また何回もとか。
1回だけですね。だから、今回だと、まあ、あと1ヶ月、その、コメントには、翌日って言われてましたけど、私の場合は、その、うん、固着するまでが約1ヶ月ぐらいあれば固着するので、
うん、
1ヶ月後に来てくださいって言われましたけど、
うん、これはもうあれなんですか、もう家に帰ってもう見えてる状態なの、なんか
だからもう普通に何もしませんよ。だから終わったらそのまま、うん、じゃあお疲れ様でしたって言われて、うん、あ、目薬も出ないんですかって聞いたら、え、処方されてませんねって言われて、
あ、そうなの、
何も出ませんでした。あとは、その、1ヶ月後に来てくださいって言われるだけで、
ね。
ほんとね、あっけない、手術でしたね。
うん。いや、でも、それで、さっと終わってよかったですね。
はい。そうですね。よかったです。
うん、
まあ、そんな、最初の説明でも、まあ、すぐ終わるんで、っていうことだったんで、うん、実質、その、レーザー治療を している時間っていうのは10分もあるかないかですよ。
うんうん、
5分ぐらいじゃないかな。5、6分じゃないかな。うん、
あ、行って、検査して、
そうね、検査して、その手術まで待つ時間とかがあるんで、うん、まあ半日ぐらいでしたよね。朝9時に行って、12時半ぐらいに終わったのかな、
うん、
っていう感じだったんで。で、他の患者さんが優先。まあ一応予約しては行きましたけど、うん、手術は、一番後回しだったので、検査のある人が優先で、
うん、
で、初診でもあったしね、っていうのもあって、後回しだったから最後だったけど、まあ順調に行ってって感じかな。
はい。いや、よかった、よかった。
うん。だからまあ、原因として、飛蚊症だっけ、
うん、
が、
う
ん、
そう。
原因、まあ、原因じゃないね。飛蚊症が出てると、
初期症状でね、
うん、出やすいので、うん、まあ、飛蚊症がちょっと、きつくなってきた。いつもと違う。飛蚊症ってね、私も、もうほんと、10年以上、付き合ってるような気がするんですよね。
うんうん、
でも、その飛蚊症がちょっといつもと違うかな、みたいに思ったときは、眼科に行った方がいいと思いますよ。一応、眼科に行くと、40歳以上は定期検診しましょうって書かれてるんで、ポスター貼ってあるんで、で、まあ気にはなってたんですけど、
うん、
その、眼底検査を受けましょうって書いてあって、まあいろんな病気が加齢に伴って出てくるらしいので、
うん、
で、特にこの網膜劣行とか網膜剥離とかは、メガネかけてる、特に近眼の人に多いらしいんですよ。
へ
ー。なので、まあそういうし、いくつか、
うん、
なりやすい人がいるので、ちょっと注意した方がいいですよね、メガネかけてる人は。
か、
はあ、
はい。ちょっと、折を見て、眼科行こうと。
はい。もう即かもよ。自覚症状がないらしいんですよね、痛みとかがないので。うんうん、だから、うん、進行してから気づく人が多いっていうことなので、うん、私も結局、今回、飛蚊症が、いつもと違うなって思ったところがあったから、行ったので、
うん、
でも行かなきゃなってもずっと思ってたところもあったんで、眼科行き、行った方がいいよなってずっと、疲れ目もひどかったりもしてたからって思ってたので、まあ、出るかなって思ってたら出ましたっていう感じですね。
ね、
そう。まあ、流れ的にはそんな大して、眼科行って検査してもらって、うん、もう最初にそのもうちょっと大きめの眼科に行っておけば、うん、そのまま手術だったかもしれないです。当日。
なる。
当日レーザー治療で終わったかもしれないので、こう、その後ね、いろいろ検索して苦しむ必要もなかったかな。
検索しちゃうよね。
検索しちゃうよね、やっぱりね。
しちゃうよね。
まあでも検索したら痛みはないっていうことの方が多いんで、うんうん、
そうなんだけど、はい、ちょっと自分はどうだろうとか思っちゃうんだよ。そうそう、
はい、ちなみに片目だけだったので、治療費は3万3000円ぐらいかな。
うん、
だからまあ、3割負担なんで、9万ちょっとぐらいだったみたいですよ。だから、その3割で3万3000円ぐらいでした。はい。保険に入ってたんで、1万5000円ぐらい戻ってくるらしいです。はい。
それで、生活を改める必要があるとかないんですか？
あ、何もないですね。はい。あとは、目にこう、衝撃を当てないようにとか、それは、
うん、
全員に。
固着するまでは。
いや、関係ないです。もうそれ普通の人もみんな、うん、そういう衝撃で穴は開くこともあるらしいので。
うん。うん、それはスポーツ選手がよく
やっちゃうの。
網膜剥離
そうとかと一緒なので、目はとにかく大事なものなので、うん、皆さん大事にしましょうっていうのを、そうそう、気をつけましょうっていうことぐらいですかね。はい。
うんうんうんうん。
まあ、あまり何も説明その後されませんでしたね。凝固が始まるのに1週間から10日かかる、うんでは書いてあるけど、うんうん、
いや飲み薬も目薬も出ないっていうのがちょっとびっ
くり。そうですね。ただね、
自然治癒に行くんだ。
その後確かにその前の時に比べれば、あと本当すごい灼熱な状態だったんで外がね、
うん、
めっちゃ疲れましたね、メガネ。やっぱり。
うーん、
一応サングラス持って行ってたので、サングラスかけてましたけど、うん、それにしても、サングラスなかったら結構きついかなぐらいな感じの、光の入り方。で、目が疲れるし、涙出てくるし、みたいな感じで、うんうんうん、で、今一週間ぐらい、一週間ちょっとか、経ってますけど、あ、一週間経ってないんだ、まだ。金曜日に手術してるからね。
そうね。はい。明日で一週間ですね。
意外とね、手術の時より今が痛い。
痛い？
痛いですね。
あら。
うん、何の痛さかわからない。まあ、最初はね、
うん、
そうそう、手術してない左目の方がしばらく痛かったんですよ。
うん、
検査の時の、しかもどっちかわかんない。最初の時の検査なのか、その、二件目の手術した方の病院での検査なのかわからないけど、うん、左目がね、ちょっと若干痛みがあって、まあ多分検査の結果でしょうけど、検査中の結果だとは思うんですけど、
うん、
で、右目のその手術した方の目も、まあ当然手術しているので、
うん、
痛みは、あるんですよね。
うーん、
だからまあ目薬とりあえず何も出してもらえなかったんで
、うん、
あの疲労に効くような目薬と、
うん、なんかそう何も言われてないと症状出るとこれ大丈夫なのかしらって思っちゃわない？
まあそこまではね思わないんですけど、ね、うん、まあだってみんなが受けてる手術なので、
うん、
そんなあのやばい手術ではないわけですから、だからそれは思わないんだけど、うん、ただ疲れ目とそのメガネが合ってない感じがして見えづらいとか、うん、そういうのもあって。うん、
まあ、もしかしたら、あの、時間が経つとね。
落ち着くのかもしれないのか、だけど、ちょっと、その現状不便ではありますね。っていうのもあって。
目の奥で起こってることだもんね。
そうなんですよ。だから、今日もちょっと新しい目薬を買ってきたぐらいかな。今までは家に、その前から使ってた目薬使ってましたけど、ちょっと、もう少し疲れが取れたらいいなと思って、一応調べてね、買って。できましたけど、ね、いやちょっとなんかあのもう少しまあまあ目薬ぐらいは出して欲しかったなと思うんです、
ね。そうね。
そう実際あのその激しい痛みとかじゃないですよ。そしたらもう病院行かなきゃいけないわけなので、
うんうんうん、
じわっとした痛みがないわけではないので、
うん、気になっちゃうとね。
そう気になっちゃうんですよどうしても、ねうん、っていうのがあってあとその別にこの手術で、飛蚊症は治らないんで。
あ、嘘？
いや、知らないよ。多分治らないと思うよ、これ。いや、もしかしたら今回私が言ってた、その黒い塊の部分が原因であれば、そこは収まる、多少収まるかもしれないけど、
うん、
それ以外の今まで飛んでいたものが消えるわけではないわけですよ。
そう。
そう。それはもう、もうあるものだから。
それはなかなかショックな。
そう、わざわざね、手術したのにね。
うん、
だから治るわけではないはず。
うんうんうん。
飛蚊症を治しに行ったわけじゃないんで。網膜劣行を治しただけだ。まあ、抑えただけですけどね。
ええ、
治ったわけでもなく。網膜剥離にならないための処置をしただけなんで、言ってしまえば。ええそう。より悪化しないための処理をしただけですからね。
と、そこのとこは残念ですね。気になる。
そう、そうなんです。目の下にある、ちょっと黒い塊が上がってくるのが気になってたわけなので、うん、これが治らなければ、うん、おいおい、って何しに行ったんだよは思わないでもないですけど。はありますね、
まあちょっとまた気になったらね、お医者さんに相談とか。
そうですね。まあ、ここに行けばいいんだっていうのが分かったので、うん、あの病院ってほら、うん、どこから行けばいいかが分からないから大変なわけですよ。でも一度行き始めれば、うん、あ、こういう症状が出たらここに相談すればいいんだなはできるので、
ね、
まあそういう意味で、まあ多分ね、やっぱり人は過労によって、ね、白内障から何から起きてくるわけです。どうせこの後。
カレーね。
カレーに、カレーと共にね。
うん、
そう。 ていうのはあると思うので、まあまあ、あの、うん、眼科に行ける、自分でこう行ける形ができたのは良かったかなと思いますね。
ね。
というわけで、1ヶ月ほどお楽しみにですね。その結果によってはもう一回やる可能性もありますもんね。
あ、そうか。
そうです。だから、うまく、行行しなければ、可能性としては、再度、もう一度、かけることもあるんじゃないですか。わかんないけどね。
うん。
うん、問題がなければ、それでは。
大丈夫でしょう。そう。思います。
まあプロですからね、向こうもね。
そうそう、
とは思いますね。それでまた手術代取られるとちょっとしんどいなと思うよね、やっぱりね。
しんどいよね。
はい、そんなとこでした。
はい、
はい、皆さんも注意した方がいいですよ。
40過ぎたら
眼底検査
はい
、はい、おすすめしてるので、眼科の人、眼科学会も、
うん、そう、いや別に、いやまあ40受けるのはやぶさかではないんだけどね、 その後なんかこう見つかったと先を考えるとさ、
そうですね、手術になるとね、う
ん、見つかるのが大事なんだけど、見つかったら嫌だなというこの、
そうそう、見つかったら嫌なんだよな、見つかったらまあこういう、でもまあこのぐらいで済めば痛みもそれほどないですし、うん、手術自体の痛みもそれほどないので、うんうん、
もっと深刻なものじゃなかっただけよかったですね。
そうですね、はい、う
ん、はい、ということで、次回はカムさんが話したいことがあるというので、
ですね、うち最近クックドゥの極みシリーズを常に在庫を置いてるぐらいハマってるんですよ。
新しい人気のマーボの元ですね。
マーボの元というか、そうですね。マーボ豆腐と、
マーボナス、
ホイコーローですね。
うん。
の3つ。
うん。
この3種を常に今、ストックしてます。どれも美味しい。この話をね、いつかしなきゃって思ってたんですよ。頻繁に食べてる。特にこの暑い夏。辛い麻婆で、
麻婆系増えますよね、暑い時期って。私明日は麻婆ナスの予定ですよ。
はいはい、麻婆ナスもね、ちょっとね、今回のやつは種類が、まあ、具材が違うっていうところもあって、この話はね絶対やりたいと思ってたので、
ちょっとその辺も含めて詳しく聞きたいので、
はい、
また次回ということで、はい、
はい、プレミアムシリーズ、はい、の話をします、はい、食べてる方はぜひコメントください、はい、
うん、皆さんもちょっと番組聞く前に食べてみてもいいかも
、はい、
私も売ってるの探さなきゃ。
あ、いや結構今どこにでも売ってるけどね、うちの近所のスーパーにすら売ってるからね、
うん、うん、はい、ちょっと探してみます。はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、ちょちょさん、立ち切れ線香さん、マッキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回。さよなら。
さよなら。